ただいまから聖書箴言11章24節から31節を通しまして、豊かに生きるための世界観と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ゴールデンウィークバージョンという感じで、今日はメッセージをしたいと思っています。お手元に説教のアウトラインがあると思いますが、そこに韓国イ・ミョンバク新大統領の証と、入れました。今私手元にこういう本を持っています。貧乏少年大統領になる、800円で税込みですが、今日は随分引用しますから、皆さん買わなくても読めると思いますが、ぜひ欲しいな、誰かに読ませてあげたいな思う人はまだ取り寄せておいたらいいなと思います。イ・ミョンビャク大統領がソウル市長であった頃、2004年の5月14日のことです。韓国のキョンヒャン教会でご自身が語った証がこの本になっています。社員数十人という非常に零細企業の現代建設という会社に入社して、29歳で取締役、36歳で社長、47歳で会長に就任して、小さかった現代建設を韓国のトップ企業の一つに押し上げたという、まあすごい人です。この証をした当時、現代建設を退職しソウル市長として活躍している頃でした。中でも有名なのは、後でお話したいと思いますが、都市災害の危険があると言われていたチョンゲチョンという川を復元させるという大プロジェクトを成し遂げたことです。まあこういうことを紹介しながらお話し進めていきたいと思います。さて、このですね、ことはチョンゲチョン川は日本にも影響を与えておりまして、東京の日本の道路の起点になっている日本橋、そこが高架があって、そして川が漏れてしまっている、そこを復元しようというのがの計画がありますね。まあそれに影響を与えたのがこのイ・ミョンビャクソウル市長だった頃の大プロジェクトなんですね。今日はですね、そういうことですが、豊かに生きるため、御霊によって私たちは生きて、そして歩むということであります。そのことは御霊によって、生きるということは豊かに生きるということであり、豊かに生きる世界観や人生観を持って生きていく人生は具体的にどういうものなのかということを、私たちは今日は箴言から学んでいきたいと思っているわけです。もう一つのこの紹介をしていきたいと思います。このユダヤ人の大金持ちで、ゲラーという人がいらっしゃるんですけど、実際の人物ですけども、この人がですね、ミリオネアメンタリティということを言っているんですね。つまり億万長者のメンタリティをこうどうしたら身につけれるかということを言っているんです。豊かに生きるための世界観。一言で言うと、豊かさ意識っていうことですね。豊かさ意識を持って生きていると、生活していると、豊かさを引き寄せることができる。この世には豊かさが満ち溢れていて、人はどんどんと豊かになれるという、そういう思いですね。メンタルトレーニングというのがスポーツ選手にありますよね。で、この豊かに生きるためのメンタルを、メンタリティを持つということが、大事だ。その中にはセルフイメージということもあるわけです。 セルフイメージって何かというと、自分が素晴らしい人間だという意識です。そう思っていらっしゃいますか？私はクリスチャンはみんなそういうセルフイメージが高い人だと思っています。高く持つことができると思っています。あなたは私の目に高価で尊いと神様に言っていただいているわけですから。あなたは高価だ。私なんかつまんない。神様は違うよ。あなたは値打ちがあるよ。尊いよ。こうおっしゃるわけです。で、それは私たちが決めることじゃなくて、神様が決めていらっしゃるので、ありがとうございます。私は本当にそのように名物としていただいて本当に感謝します。これはセルフイメージを高めるということになるわけです。クリスチャンがセルフイメージが低いというのは、理屈に合わないわけですね。豊かに生きる。そういう意識。まさにイ・ミョンビョク大統領は、そういうイメージをお母さんから幼いというか、クリスチャンのお母さんによって育てられた人だなということを今日いろいろお話をしながら、それは聖書の原理原則に全くかなっているんだということであります。24章の25節。おおらかな人は声とあります。これはですね、前の訳では、物惜しみしない者は富という訳なんですね。物惜しみ、おおらかな人というのは物惜しみしない。ケチじゃないということですね。ここで超えると言いますと、今、メタボリックなんとかっていうのがありますから、男性で85センチ以上胴回りがある人は引っかかるという。男性諸君大丈夫でしょうか私は最近は大丈夫になったようです。で、ただね、これは医学的には本当にそうかどうか違う説もありますから、必ずしも痩せてる人は健康だとか、太ってる人はみんな病気だとか、そんなことはないようで、個人差もあるし、医学的データも違う説もあります。だから、痩せるためにギスギスして、おおらかさを失うのもどうかと思うし、ある以上行き過ぎてバランス感覚を失うのもどうかと思います。聖書は、おおらかな人は、富っていうことがありますが、まあ、見た目にも富裕家だっていうのはいいと思いますね。平安美人っていうのは、下ぶくれの富裕家な顔をしてるんですね。そうでしょ？だから時代によって美人は変わるわけです。で、ここでですね、まあ最近ですと、あまりにも細すぎるなと、そんな風に思いますね。お母さんになるにはお尻が小さすぎると、私はそう思ってますね。で、おおらかな人、これが豊かさ意識の現れだということです。そこで、意識の違いが人生に差をつけるということを、このユダヤ人の大金持ちのゲラーさんは言うんです。幸せな金持ちになるのに、最も大切なのは豊かさ意識を持つことですよ。で、彼が若い頃に会った金持ちは、何か自分と違うところがあると思っていた。よく見てみると、人生は豊かになるようにできていると信じている人々だったというんです。社会的な経済の状況がどうであれ、自分は豊かになれることを確信している人々だった。それは豊かさ意識を持っているので、その豊かさ意識に引き寄せられるようにお金が集まってきて、お金だけじゃなくて、いろんなチャンスや人脈や豊かな時間、それがありとあらゆるものが、こういう豊かさ意識を持つ人のところにやってくるというんです。聖書はこう言ってますね。持てるものは、ますます豊かになる。聖書にありますね。パウロが霊感によって記しています。逆にお金に縁のない人っていうのは私のことだと思う人かもしれませんが、こうやります。一言で言うと、せこい人生を生きている。出費をできるだけ抑え、何でもケチろうとする。お金を出すべき時に出し惜しみをし、出さなくてもいい時にパッと使ってしまう。だから豊かさから縁遠い人生になってしまう。 そういった心の状態を貧困意識とゲラーさんは呼んでいるというんです。この貧困意識を持っていると、いくら努力しても貧困な状況しか引き寄せることができない。で、金持ちっていうのは豊かさ意識を維持するために努力を惜しまない人々だというんです。さて、豊かさ意識を高めるのにどうしていくのか。これはね、心がけとか、それを高めるコツがあるとゲラーさんは言うんです。お金に縁のない頃から、金持ちの気分で生活することだと言うんです。そうすると、金持ち気分できるということは、無駄遣いをしろというんじゃなくて、逆に、無駄遣いをしない。無駄なものを買おうとしなくなる。なんとかの善入しないっていう言葉がありますね。安物買いの善入しないっていう。金持ちになった自分をイメージして、そのように振る舞いなさい。どうやったら金持ちの気分になるかというと、簡単だって言うんです。お金をあれ、そう自分に思いなさい。で、具体的に、貯金通帳、いくらありますかね。言わなくていいですよ。隣の人にそれも言わなくていいです。10万円だとしましょう。あるという人がないですよね。まあ、大人で10万円もしあれば、その10万円のゼロ、最後のゼロの後ろに、自分で勝手に、もう4つゼロを書きなさい。勝手に自分の通帳だから書いていいわけです。そうすると、10万円が10億円に化けるんです。ね、10億円通帳に書いてやる。それだけ預金がある。インチキじゃないかと思うかもしれませんが、どうせ10億円あってもすぐ引き出しませんよね。銀行困るから。で、持っておけないでしょ、現金は。だから、まああってもないようなもんで。なくってもあるようなもんで。そういう気持ちでいると、お金持ちの気分になれる。で、やがて自分のものになる。ただ、時間差が、現金引き出すのに時間がかかるだけ。だから、今日から毎日、もうまるで、あたかも金持ちになったかのような気分で生きていける。今日は良かったですね、来た人。ね、ただ、手持ちの現金がないだけ。詐欺にかかったような気持ちですか？でもこれは本当です。聖書はそう書いてある。ピリピ人への手紙。開いてもいいし、開かない方はメモしとかれたりですね。ピリピ人への手紙、新約聖書で言うと、第2版で言うと355ページ。4章の11節。使徒パウロの言葉ですね。こう書いてあるんです。4章11節。乏しいから、こういうのではありません。私はどんな境遇にあっても、満ち足りることを学びました。満ち足りる。これがね、豊かさ意識ですよ。12節。私は貧しさの中にいる満ちも知っており、豊かさの中にいる満ちも知っています。また、吐くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に、対処する秘訣を心得ています。ピンからキリ、どんな状況になっても大丈夫。何があっても大丈夫。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんです。これがね、豊かさ意識ですよ。で、18節に飛びますと、私は全てのものを受けて満ち溢れています。これはエパフロデトという人から贈り物を受けて喜んでいるということを言ってるんですが、わずかな贈り物で満ち溢れているとこう言ってるんです。19節。また私の神は、キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいね。すべてですよ。栄光の富。だからさっき言ったでしょ、銀行に10億円預けてって。嘘じゃないです。 10億円どころか、全世界よりも重い命、尊い命を私たちはいただいている。イエス様によって買い取ってもらっている。あなた方は全世界よりも重い命を、豊かな栄光の富を与えられている。先ほど歌いましたね。雨に宝詰めるものは、目にも幸なるかなって、天に宝を積んでいる。あれはクリスチャンなんですよ。マイフェアレディのようなんですね。見たところ、貧しい貧乏少女。でも、豊かなものを受けるわけです。私、ゴールデンウィークですからね、クリスチャンになった頃、神戸の主屋の山、ジェームス山と言ってましたが、そこに、関西聖書神学校があって、主屋聖会というのがあって、この教会からも昔よく行ってらっしゃったんです。今、島田先生たちよく行ってらっしゃった。竹本おばあちゃんに連れられて。で、私は母教会から電車に乗って、行って、山をずっと登っていくと、途中に大きなお屋敷がいくつもあるんです。なんとかの領事館とかね。そういう人たちの領事たちの家があって、それから、当時ですね、まだ羽振りの良かった三洋電機の井上社長の家があるんです。まあ、家のお屋敷の中にゴルフ場があるような感じですね。そこへ登りながら、名前今ど忘れしてるんですが、母教会のね、北村のおばちゃん、山登りながらね、この辺ね、私の家、別荘ここにあるには帰りに寄ってお茶飲んで行って、って言って、そうやったね、帰りに呼ばれるわ、っておばちゃんたち言い合ってるんですね。それが井上社長の屋敷なん。ね。で、この北村のおばちゃんとしてはね、干物を毎日行商して売って歩いてるんです。うちの家にも売りに来るんですね。で、この行商してるおばちゃんが、私の別荘がここにあるんやけど、私のお父さんの財産なんだけど、今ちょっと人に貸しとんねんっていう話です。そういう気持ちで、井上社長やなんとかの領事館の大きなお屋敷を見ながら、もう楽しみながら登ってるんですね。これね、それがね、クリスチャンの意識ですね。お金持ちのお屋敷やいっぱい大きな屋敷を、まあ、私は六本木のビルも貸してるんだと。うちのお父さんのもんなんだと。そう思えばいいのかなと、そう思うんですよね。そういうことを、この聖書を読んでると、ああ、富、貧に処する道も、富による道も、心得てるって。そういうことじゃ、秘訣を心得てる。キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださってる。10億円を通帳置いてる、ね、それぐらいじゃないな、ということを思う。これが豊かさ意識です。イ・ミョンビャク大統領の若い時の話を紹介しますとね、彼はお母さんからいろんなことを学んでるんですけど、人助けを学んでいます。本当は小学校しか行けないという貧しい家庭。でもお母さんは一生懸命こう頑張って仕事のお手伝いをする少年を中学校まで行かせるんです。で、ある時、あなたも中学校に帰るぐらい大きくなったんだから、これから人を助けなきゃならないわね、と言って、近所のお金持ちのお嬢さんが結婚するんだけど、手が足りないと思うからそこへ行って手伝ってあげなさい、と、いい少年が、ミョンビャク少年が思うんです。ああ、誰かいつも古着くれないかなとかね、うちのご飯食べなさいとか言ってくれないかなという小じき根性を持っていたんですが、だからお母さんが、日頃、ひもじいから、お手伝いに行ったら、結婚式のごちそうのおこぼれでも、きっともらえるように、お母さんは配慮してくれたんかなと思って、行こうと思ったら、お母さんが、ちょっと待ってと言うんです。行くのはいいけどね、そこで一生懸命手伝いなさい。はい。でもね、たとえ水いっぱいでも、
飲んじゃいけないよって。へえと思った。でもお母さんがそう言うからね、気ぃつけ守ったんです。まあでもね、最初はね、行ってもね、貧乏人のね、少年が、小じきの子供が来たと思って入れてくれません。何度も追い返されているんだけど、お母さん平気です。気にしないでどんどん行きなさいって。そのうちね、まあ、追い返さないで家に手伝いに使ってくれる家があったんです。一生懸命働いてるんだけど、奥さんじーっと見てるんですね。小じきみたいな子が手伝いと言い訳に物を食べたり、あるいはなんか盗んだり しないだろうかと。見張ってるん。で、そうではないということで一生懸命汗かきながら働いてる姿を見て、帰っていくことをするから感心しました。あなたにはこれちゃんと分けてあったから持って帰って、お家の皆さんと一緒に食べなさいと言ってくれたんです。そしたらね、お母さんに言われたことを覚えてますからね。欲しいんだけど、いえ、結構です。お手伝いに来ただけですから。こう言ってお腹が空いていたけど、何ももらわないで帰ったんです。でもそんな自分がね、誇らしく感じられたって言うんです。お母さんを同じことを何度も繰り返させます。そのうちね、400少年はお金持ちの家にも堂々と入るようになって、お金持ちの前でも堂々と行動するようになって、水いっぱいもらわないで働いて帰っていくんですからね、自信がついて堂々とした態度を身につけるようになるんです。まあずっと後です。これは現代建設をどんどんこう業績を上げて大きな会社にして会長を交代します。でも、その前のジョン・ジュヨンという現代建設の会社の会長がね、いい会長に言いました。今度新しい会長になった。私は子供の時大変貧乏だった。でもあなたは子供の時もっと大変だったんですね。私が田舎から上京したときは、出てきたときは、まあ、家出してきたんだけど、牛を売って、そのお金を持って都会に来たんだと。あなたは、何にもなかったんだねって言ったんです。ところが自分より苦しい人生を送っていたどころか、私はてっきりあなたがお金持ちの家で生まれ育ったお坊ちゃんだと思いましたよと言ったんです。つまり、こじき根性どころか、お金持ちの人にあっても対等に、堂々と対応できる、そういう品性を身につけていたんですね。お母さんのこの教育のおかげだったというんです。豊かさ意識をどう高めるか、一つの例ではないでしょうか。二つ目のポイントを、信玄から見ていきたいと思います。24節、25節。ばらまいても名を富む人があり、25節、人を潤す者は自分も潤される。このばらまいても名を富む人があるという言葉は、施し散らして名を富みを増す人と前に訳されていたんです。施し散らして名を富みを増す人、これはね、与える人のことですよ。イエス様のお言葉を思い出しませんか？三条の説教。ルカの福音書の6章、38節。ルカの福音書を聞いてくださればいいですか？与えなさい。与える幸いです。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。持ってけ持ってけって持ってってポケットに押し込んでくれるって言うんです。あなた方は人を測る測りで自分も測り返してもらうからです。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。施し散らしてなお富を増す人。ばらまいてもなお富む人がある。イエス様の言われたことじゃないでしょうか。信玄の方に戻ると、19章の17節というところ。
同じ箴言に19章17節、よるべのない者に施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてください。よるべのない者に施しをするのは主に貸すことだ。あなた方が声の小さい者の一人にしたのは私にしてくれたのだとイエス様は言われました。与える幸いですね。人を潤す者は自分も潤されると11章の25節にありました。昔から日本のことわざにありますね。情けは人のためならず。情けは人のためならず。情けは人に情けをかけると人のためにしてるんだけど、結局は自分に報われる。報いが返ってくる。こう言うんですね。使徒パウロはこう言いました。第二コリント、新約聖書第二コリントの9章、皆さんよくお聞きになった言葉です。9章6節から読んでみますと、私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取りますね。先ほどイエス様に言われた、与えなさい、そうすれば与えられますね。少しだけ蒔く、これは少しだけ与える人、豊かに蒔く、豊かに与える人、それは豊かに刈り取るんですね。蒔いたものは蒔いた分だけ刈り取るんです、ね、畑でも稲でも田んぼでもそうですね。蒔いた分だけ実るんですね。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。献金の時によく紹介されますが、実は神様に捧げるものもそうですが、人に与える、人に施す、それを喜んで与える人、神様は愛してください。人も祝福する。八節、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。神様が与える方だから、この神様を信じている人は与える人になると、こういうんですね。そんな報いを計算してすんじゃなくて、心から喜んで自発的にするんですね。そういう心がけを詩編の112編にある言葉をパウロは引用します。9章9節、この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。散らして貧しい人々に与える、撒き散らして、施し散らして、なお富を増す人。箴言の言葉の通りでしょ。蒔く人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にも蒔く種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。与える人は与えることによって他の人に喜びを与え、その人は神様への感謝を表し、生み出し、他の人に感謝を回したくなるようになる。良い循環ですね。いいサイクルがなされていく。社会はそうやって与えることによって祝福される。情けは人のためならずってのは本当だと思いますね。ここでもう一度大統領の証を、イー大統領のことを紹介したいと思います。実はですね、ソウルで2003年、大変経済的な困難な状況がありました。でその時、このソウルの経済的に困難な家庭で、高校に行ってる 高校生たちが途中で高校を中退しないといけなくなったんですね。1万人ぐらい。1万人以上の高校生が高校へも行けなくなった。そういう状況にあったときに、ソウルで高校を中退する高校生をもうとてももう見逃しておけなくって気の毒で、それはやめさせちゃいけないと。当時市長していたイー・ソウル市長は、貧しい苦しい家庭環境にいる高校生に奨学金を払うことを決めたんですね。無償供与ですね。ただであげよう。で、まあ、公務員たちはですね、みんな自己申告制で貧しいから言ってくるものを集めてやりましょう言ったら、そんな恥ずかしい思いをさせちゃいけないと。みんな学校にやりたいんだから恥ずかしいから来ない人があったら金属だからもう無条件で集めようと。で、500人、ソウル市の校長500人集めてですね、高校の。で、あなた方が高校を辞めても将来の心配はない、ありませんが、ここで高校も卒業しないで社会に出ていく子供の未来とこの国の将来はどうなるか。それでも皆さん落ち着いて夜寝ることができますかと言ってね、皆さん推薦してくだされば、家庭の事情で、経済的事情で高校を辞めないといけないとか休まないといけないという学生は、ソウル市が全額支援する。だから推薦してくださいと。で、高校生全部集めてこう言ったんです。私があなた方を助けるのじゃありません。ただで学校に行かせてあげるんじゃなくって、あなた方が10年また15年後、社会に出て生活が良くなったら、今助けてもらった分、あなたと同じような環境にいる後輩たちがいたら、それを助けてあげなさい。それをするかどうかという契約条件ではなくて、するかどうかは自分で守ればいい。今は無条件であげますと。そのことを心に決めてくれればいいということを言ったんです。誰かの支援を受けながら勉強しなければならない。それだけでも自尊心が傷つくでしょうから、あなた方は社会に出て豊かになったら後輩の力になってやってください。自分が貧しい時に他人から助けてもらったこと、気持ちがよくわかるでしょうから、それだけでいいですよと。すごいですね。与えることをこのように実行した。このようなことは世界中で他に例はないと思います。さて、三つ目のポイントを見ていきたいと思います。11章の28節。自分の富により頼む者は倒れる。自分の富により頼む者は倒れる。お金、お金、お金、お金が一番じゃ、お金が何よりじゃ、お金がなかったら何もできん。お金に支配されることは良くないよと。これがね、大金持ちのゲラーさんがおっしゃるんです。お金のことを忘れなさい。お金に心を支配されて自由を失ったら幸せになれませんよと言うんです。成功したい人は本当に成功したかったら動機が大切です。それも初めから。それがずれているとぐちゃぐちゃな人生を送ることになりますよ。例えばパワーが、力が欲しくて成功しようとするとパワーゲームにはまってしまう。人の尊敬を得ようとすると、人から注目を浴びたいという無限地獄に落ちるんだよ。どれだけ社会的に成功しても、決して幸せになれない。単に成功するだけでは幸せになれない。成功してしかも幸せであるというのは、自分が自分らしい人生を生きること。それに集中して、お金や成功することを目的にしちゃいけない。むしろお金や成功することを
忘れることが大事なんだ。皆さん、こういうことをお金持ちは心がけてきたというんです。お金にこだわっていると幸せな金持ちにはなれませんよ。幸せな金持ちは心が白紙の状態で生きている。あるがままを見て、言葉通りを聞いて、感じるままに素直に生きている、そういう人なんだ。幸せな金持ちになるには自分らしい人生を生きる必要がある。多くの人はお金を求めてさまよい歩き、金のためには何でもするようになる。でも皮肉にも結果的に一時手に入れた金を失い、心の平安、幸せの時には健康までも失ってしまうのではないか。こういうんです。そういうことが世の中いっぱいあるんじゃないですか。泡袋のように手に入れたものは泡のように消えていく。成功をうまく忘れることのできた人だけが幸せに成功できる。社会的尊敬や力や愛情、友情、それを成功やお金に求めた人は不幸になってしまう。成功やお金によらなくても社会的尊敬や力や愛情や友情を得ることができる。例えばそれら成功やお金を求めてそれを得ても心の平安や幸せがないのに気づくでしょう。こういうんですね。で、そういうこの支配されない、ここで言う自分の富により頼まない、そういう人生、それは物事の本質を見抜く目を持つことができるようになるというんです。世の中を正しくきちっと見ることができる。例えば世の中を見ると社会的経済的に成功している人としていない人がなぜ二つに分かれるか。学歴や恵まれた家柄や才能や運があるかないかで決まるか。そういうきっかけとしてはあるでしょうが、普通はそう考えるでしょうが、本当は違う。もしそう思うと自分は成功できないと初めから考えて諦めてしまう。どんな状況でも成功していく人は、例えばイ・ミョンビャク氏はそうですね。そういうものとは成功とは全く関係がないと考えていく。お母さんもそうでしょう。なぜそう考えるか。現実をよく見ると、世の中で成功している人と違う人、学歴も家柄も才能も運も全く関係がない。それがよくわかる。そして物事を存在のありのまま見ることができる。偏見や恐れ、歪んだ価値観や倫理観から物を見るのではなく、物事の本質を見抜く目を持つことができる。それが幸せにつながるんだ、成功へとつながるんだ、こういうんですね。大統領の話をしたいと思います。幼い時に彼はお母さんから努力するように教えられて、一日睡眠時間は平均4時間、だから今でも目覚ましなしに装填機とかに目が開くと言います。で、子供の頃、親と5人の兄弟、7人家族、しかしお父さんは若死にしますね。で、お寺、空き寺を貧しい人たちで一緒に住んで、お寺の天井高いですから、段ボールで仕切りをします。まあ、地震や洪水とかなんかで、大雨で、まあ、体育館なんかに住むようなふうにやって、そこで段ボールで仕切りをする。段ボールの音をね、筒抜けですからね。だからもう本当にプライバシーはあんまり合ってないようなもの。で、隣の仕切りの向こう側に同い年の男の子がいて、その家族は小敷さんだった。 でも彼らは毎日ご飯をちゃんと食べているのに、自分たちは毎日ちゃんと食べれない。で、いやらしいことにですね、その隣の男の子は段ボールの向こうから、まあ、ドアというね、開けて見えるように見せびらかしながら、うちんちはこんなにご飯食べてるよと見せびらかす。で、このイ・ミョンバク少年はその頃ね、自分たちの方がはるかに貧しいと思っていた。ずっとあと、1998年、彼は国会議員を辞めて、ジョージ・ワシントン大学にいて、で、在米韓国人2世たち400人に講義をしてくれと言われた。ロサンゼルスのことです。集まった韓国から来た人たちはほとんど弁護士や大学の教授たちで、講義をして終わったらアポイントを取ってきて会わせてくださいという人があって、時間を取って、まあ、遅く会ったそうです。そうするとなんと数十年ぶりにあのお寺で一緒に段ボールの向こう隣に住んでいたあの少年でした。手を握りながら泣きながら昔の話をして、最後にこう言ったそうです。自分は子供の時、あなたの家族より自分たちの方が暮らし向きがいいと思っていたって、ね、見せびらかしていたから。自分の両親は私のお腹が空くとどこかでご飯をもらってきて食べさせてくれたし、服が破れたらどこかでもらってきて着せてくれた。でもあなたのお母さんは食べるものがなくても自分の力で働いて、それで得たお金で食べるようにして、服が破れたらそれを自分で縫って着るようにあなたを教育した、育てた。今あなた方はみんなお金持ちになられましたが、私の家族は今でも小敷のような生活をしており、ロサンゼルスに来て子供たちを勉強させていますが、今でも厳しい生活です。こう話したと言うんです。これがね、イ・ミョンバク大統領からお金に支配されない心をお母さんが持っていたということを私たちが学ぶことです。さあ、最後のポイントを見ましょう。27節から終わりです。熱心に善を探し求める者。そして、正しい者の結び目。逆に、愚か者。悪を求める者、悪者や罪人。ここで言うのは、神を信じない、神の戒めに従わないことが、悪者や罪人、愚か者ということでしょう。それは、風を相続するだよね。財産は風みたいなもので、虚しいもので、あってないようなもんですね。風をつかむようなもんです。今の、その、ことを思い返しますね。親の教育で子供が生き方によって本当に人生に大きな差ができてしまった。しかし正しいものは若葉のように芽を出す。最近の美しい5月の新緑のあの美しい若葉を見ていますとね、素晴らしいじゃないですか。そんな風に神の言葉に従って、神様に従っていこうとする。人を祝福して与えていこうとする。誇りを持って豊かさ意識の中に生きていこうとするものは、大きな実を結んでいくとこう言うんです。チョン・ゲションというあのソウルの川の話を最初にしましたが、この川の復元についてたくさんの人が世界中から質問するそうです。
この周辺で商売している22万近い人々、600の団体を一体どうやって説得したんですかって。この川の高架のそばに、そしてこの川の蓋をしているうちに、露天商をしている人が1000人以上いて、たくさんの家族がいる。その反対の人をどうやって説得したんですか？自分は何も説得していない。答える術を持たない。チョンゲチョン復元のために前々から祈りを持って助けてくださった方々がいるだけだと言います。たくさんの屋台が立ち並んで、1000人以上の露天商がいて、長い年月そこで生きていくための苦労をしてますから、もし警察で強制移住や強制退去をさせたら、5人や10人は自殺するでしょうと言われて、警察も動いてくれない。じゃあどうしたらいいか。もう公約でみんなからそれならやってみなさいので市長になってますから、もう引くに引けない。で、今使っていないトンデモンという、東の大きい門と言いますね。この間、北大門が、燃えましたけども、トンデモンサッカー場のグラウンドで商売をしたらどうかと提案して、進めたら、露天商の代表者をね、市長、ちっともわかっていませんね。わざわざ屋台のあるところを探してまで訪ねてくる人なんていませんよ。だから私たちは違法でも、お客様が通る道端で商売してんじゃないですか。何とぼけてんですかというわけです。でもこれから寒い冬が来ます。雨風をしのぐこともできる。水道の設備も整えましたので、ぜひ移ってくださいと頭下げて。結果 80% の露天商が移ってくれた。で、残りの 20%、200人ぐらいは絶対入らないと反対続けた。居座ったの。2ヶ月経ったら、すごいことが起こりました。このトンデモン運動場に、サッカー場に、入りきれないお客さんが押し寄せてき始めた。毎日5万人。休日は15万人。こんなに人が来たことない、お客さん来たことがない。それがワンサワンサと毎日のように続くんです。大喜び。そうするとね、チョンゲチョンで屋台を続けていた200人ぐらいの反対派の人たちはね、お客さん来ませんからね、お手上げです。頼んできました。私たちも入れてください。今さら何言ってんだ。で、3ヶ月後入ってください。というのはですね、この強硬派の人が入ってきたら、初めに入った人たちがまた片隅にやられるから、今来てる最初に入った穏やかな人たちが落ち着くまではというんです。なんとか頼みますので、1ヶ月繰り上げて2ヶ月後に入れてあげたというんです。どうやって多くの人を説得したんですかと聞かれたら、いいえ、頼んだだけです。本当に不思議ですね。ここで世界露天商大会を開いて、世界中の露天商がそこに集まって、大変なお祭りになったと言われています。まあ、彼が移ってくれたことの中には、イー・ミョンバク市長も、チョンゲチョン市あたりで露天商を昔やっていたそうですよ。同業者だった彼と争わなくていいんじゃないですかというので移ってくれたという噂もあったようですが、すごい秘密があったわけじゃない。ただ神様に感謝するだけだ。最後に、このように彼が祝福を受けたのは、もう一度言います。母の信仰があったからではないか。これは私の努力ではありません。母の信仰のおかげでした。母の信仰はこのように行いの伴った信仰でした。汚い市場の中で、母はその信仰を行動で表したのです。母はいつも微笑んでいました。信玄の終わり3時一緒にやりますね。賢い女はいつも微笑んでいたとあります。一番に大変なことがあれば一生懸命に手伝いました。
手伝ったことについての代償は一切もらえませんでした。市場の人たちは母に、あなたはクリスチャンなの?と聞いていました。この世の中には多くのクリスチャンがいます。しかし、私の母は行動でイエス様を信じているということを表していたのです。聖書には、行いのない信仰は死んでいるのです。という言葉が記されています。ヤコブの手紙です。市場の人たちは私を信じたのではなく、母を信じたのです。あの母親の息子なら間違いなく信用できるだろうと信じてくれたのです。今日は豊かに生きるための世界観、そのことを言いました。そのように生きてきた母と子。今大統領になって彼はこう言います。現在私たちの世界には改革派も保守派もありません。この地球上のどこに改革派、保守派があるでしょう。貧富の差が大きくなり、権力者がその権力を乱用する一方で、権力のない人は被害を受けています。このような問題を政治的に利用するばかりでなく、ひどい貧困は一日でも早くなくさなければなりません。そしてそれは可能です。しかし口にするだけでは実現しません。私たちが祈りながら助けを受ける人の心や、就職先のない人の心、病気にかかっている人の心を理解しようと努め、行動に移すことです。これをどっかの国の政治家や官僚に聞かせたいと思いませんか?イミョンビャク市長、今大統領になった彼は言います。私の目標は第一に、家庭の事情で学校に通えなくなった学生たちを卒業まで援助すること。ソウル全域で夜間高校や職業高校であっても学校に通えない学生たちをなくすことです。次に、生計を立てるのも困難な状況の中で、家庭で認知症のお年寄りを抱えている人たちを、国が助けることです。高齢者が高齢者の介護をして、共倒れをして、無理心中をしている、この豊かな国、日本。国は無用なところに干渉する必要はありません。むしろこのように必要とされているところに干渉していかなければならないのです。干渉とは助けることです。神様が私に多くの困難や苦しみを乗り越えさせて、市長という役割をくださったのは神様からの証明があるからだと思います。ミッション、使命、証明がある。こういう本当に市長やいろんな地域の行政長が欲しいですね。今日本の地方行政の人たちは何とか中央に頼んで何とかしてくれて中央集権を言ってるでしょう。何が地方自治かと思います。言ってみればどいつもこいつもという感じです。私の一番の心配はと、イ・ミョンビャク市長、今大統領は言います。長老である市長が、あるいは大統領があんなことをしていいのかと、非難されることです。多くの人が私のために祈ってくれています。自分の生涯を通して、神様に大きな栄光を捧げることはできなくても、神様に恥をおかしけしないようにすることが自分の使命であると思います。これなら私たちもできるじゃないですか。市長にならなくても大統領にならなくても、神様に恥をおかけしないように。それが私の使命だ。そう祈り、それを行動で表していくことが神様から受けた証明に従うことだと思っています。私たちの人生には、いつ何が起きるかわかりません。しかし神様は、どのような環境の中でも私たちを守ってくださり、祝福をくださいます。私たちが祈りながら、自分の行動によって人から尊敬を受ける存在になるなら、神様は私たちを大きく祝福してくださり、この大韓民国を地球上で一番の国にしてくださることを信じます。福田さんにこういう心が欲しい。日本の首相になる人にこういう心が欲しい。 そして私はいつも希望を持っています。神様を信じると人に、信じる人と信じない人に違いがある。神様を信じる人はどんなことがあっても絶望しない。希望を持つことができる。世の中の方法で生きるなら、飛び上がって喜ぶときもあれば、ひどく落ち込んで絶望してしまうこともあるが、しかし私たち信じる者は、神を信じる者は、どんなに苦しくても神様が私たちの手を握っていてくださるから大丈夫だ。いつも希望を持たなければならないし、その希望は神様が実現させてくださると信じる。私は今年希望のことをずっと語ってきました。これこそ豊かに生きる人の世界観、人生観、そして神を恐れ、神を前に生きていこうとする正しい人、そして本当に神に従う者の生き方ではないでしょうか。ばらまいても、なお富む人がある。正当な支払いを惜しんでも、かえって乏しくなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。本当に、そのようなものでありたい。そのような政治家を生み出すような教会でありたい。そういう人物を世に送り出す教会でありたい。親となりたい。そういう志を持つ若者になってほしい。そう願います。豊かに生きる世界観を持って歩んでいきましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たち罪深いもの、愚かな貧しいもの、あなたは目をかけ、信じるものを恥ずかしめることなく、このイ・ミョンビョク大統領のお母さんの信仰に応えてくださったあなた、どうかこの教会の幼子や若者たちからそのような国を救うような、国に希望をもたらすような、そのような人材を送り出すことができますように、サムエル幼稚園の卒園児たちの中に、どうか教会学校のどうぞ出身者の中に、どうかこの国を救い世界を変えるような指導者を起こし、また成功しなくても、大金持ちにならなくても、神様に恥をかかせない、本当に神様に喜んでいただける人生を送る人々を生み出すことができますように、すべての教会がそのような主の使命を果たす、どうか豊かな実を結ぶ教会でありますように導いてください。今キャンプでいる幼子や若者たち、どうぞ親御さんたちの中に同じ恵みがありますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。